時刻は2時10分を回りました。さあこの時間からはゲストの方をお迎えしてねお届けしていきます。4年前に閉館した千光寺山中腹にある志賀直哉旧居を再生し活用するという新たなプロジェクトがスタートしています。そして先月22日にはそのプロジェクト始動を記念したキックオフイベントも開かれたということで、今日はですね、近畿大学工学部建築学科の、准教授谷川大輔さん、そして学生の4年生の重城光生さん、島川大吾さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
どうもこんにちは。
なんかこう迎える側が少ないっていうのもなんかこう不安な気分になりますけど、ね、囲まれてるね、はい、今日よろしくお願いします。暑い中ありがとうございます。まずですね、まあ、この今回この志賀直哉旧居再生すると、ね、はい、そして新たな活用ということですけども、これまたそのどういった経緯でですね、これをまあすることになったか、でまたあの谷川先生がまあ中心となってやられているところなので、はいはい、どういう関わりでまたこの近畿大学の、ね、工学の先生がやることになったかっていうのを教えていただきたいんですけど。
はい、ですね、私なんですけれども、はい、東京出身でして、はい、2012年に東広島になるんですけれども、
はい、
の方に、まあ、移住してまい、りまして、はい、まあ、広島は13年目になるんですね。で、まあ、本当に尾道は大好きで、この間も家族でサイクリングなんか来たんですけれども、まあ、東広島の方で、まあこう、まあ、田舎暮らしがしたいというふうに、うん、まあ、思いまして、で当時ですね、まあ、古民家をこう探して、でそれをですね、まあ、購入して、で学生と一緒に、まあ、リノベーションしてきたという経緯があります。
は
い、はい、まあ、それで、まあ、10年ぐらいやってきたんですけども、
はい、
まあ、その、まあ、改修しながらこう、うんうん、イベントスペースみたいなことにして、
はい、
で、まあ、さまざまといいますか、たくさんのこうイベントをこうやってきました。で、まあ、その間に、うん、まあ、まあ、尾道には空き家再生プロジェクトという、はい、まあ、有名な、はい、まあ、再生をされている方々がいらっしゃいまして、
はいはい、
で、まあ、その方々 その動きとかですね、うん、まあ、そういうのをすごく勉強して、
うんうん、
で、まあ、尾道が海ならば、僕たちは山でそういう、こうリノベーションするんだというような形で、うん、まあ、ずっと、活動してきました。
はい、
で、まあ、ちょっとコロナ禍で、まあ、なかなか、そういったイベントなかなかできなかったんですけども、
はい、
まあ、ある時、まあ、去年の11月に、まあ、その星降るテラスと呼んでるんですけれども、まあ、そこを利用して くださっていた方から、はい、まあ、金清さんという方を紹介していただいて、
はい、
でこの、まあ、金清さんが志賀直哉旧居の、まあ、2軒隣で、
はいはい、
まあ、かき氷屋さんのオーナーをされているんですね。
はいはい、
まあ、これも去年から、はいはい、なんですけれども、うん、まあ、その、まあ、金清さんが、まあ、二軒隣の、うん、志賀直哉旧居が、まあ、空き家状態といいますか、まあ、うん、使われてない状態にあるので、まあ、これを、まあ、再生できないかというふうに、まあ、ご相談いただいたと、はい、まあ、いうのが、まあ、きっかけです。
は
あ
は
あ、でその後にですね、
はい、
まあ、呉にあります蘭東閣美術館の、まあ、主任学芸員さんの、まあ、山崎さんという方がいらっしゃって、まあ、その方と、金清さんと、一緒に、うん、尾道観光協会さん、まあ、こちらが持ち主さんなんですけども、まあ、ご相談に伺って、うん、活用の可能性はあるかというようなことをお話しさせていただいた、うん、はい、というのがきっかけです。
はあはあ、観光協会としてはその話をこう、はい、聞いた時に反応としてはどんな感じだったんですか。
あ、そうですね、
はい、
まあ、すごくぜひできるならばお願いしますというような前向きな、うん、回答いただきまして、ま
あ、
いろいろな方を紹介していただきました。
あ、そうですか、ね、そしてまあね、まあ、これからいよいよということなんですけども、実際この志賀直哉旧居のですね、まあ、はい、今もう閉館して、ね、4年が経ってるということですから、ええ、まあ、現状やまたその建物としての価値や魅力っていうのはどういうところなんでしょう。
そうですね、うん、まあ、やはり、まあ、ご存知の方も、うん、まあ、多いと思うんですけれども、
はい、
まあ、これは、まあ、 明治から、まあ、昭和期にかけて、うんまあ、活躍した、まあ、志賀直哉という、まあ、文豪が、はいまあ、若い頃ですね、まあ、29歳の時に、うんまあ、住んだと言われている、うんまあ、建物なんですけれども、まあ、志賀直哉も、東京からですね、なんか当時の、まあ、白樺のまあ、メンバーとの、はい関係性とかあるいはお父さんとの関係性とか、うんまあ、そういうことからですね、うんうんまあ、東京離れて、で、まあ、友人が褒めていたといいますか尾道はいいぞと、うんまあ、いうふうに聞いていたところで、まあ、尾道に、まあ、移り住んだと、まあ、いうことの、まあ、ようなんですよね、うんまあ、非常にこうまあ、立派な建物というわけではなくて、うんまあ、今も学生が一人暮らししているようなイメージだと思うんですけども、うんはいまあ、三軒長屋、まあ、平屋木造平屋の三軒長屋 で、うんうん、でその、まあ、一室といいますか、はいまあ、そういうところに、まあ、住んでいたということなんですよね、うんうんまあ、本当に6畳と3畳の二間であと土間と台所という、うん、いうことです。
あと質素な暮らし、
質素ですよね、ええ、で、まあ、お風呂も、ないですし、うん、で、まあ、隣の、方にお世話になって、うんまあ、過ごしていたというふうに、うんまあ、言われているんですけれども、はいうんまあ、まあそういうこともあって、まあ、過去には尾道市が、まあ、中心となって、はい、でまあ、その文学の町尾道ということで、はい、中心的な存在だったと思うんですけれども、はい、やはり最近は志賀直哉という、うんまあ、名前をもう、まあ、知らない方も、まあ、多くなってきているのではないかと、うんまあ、我々はまあ、なんか中学入試とか高校入試とかで、はいまあ、出てきたような、はい、名前方だと思うんですけども、うんまあ、現代の方は、まあ、あんまり若い人は知らない人が多いのかなということで、うんまあ、観光客、まあ 来場者数も減って、まあ、維持費もかかるということで、まあ、4年前に閉館したと、うんまあ、いうことなんですけども、やはり、まあそういった、まあ、この間もですね就実大学の小林先生もおっしゃってましたけども、まあ、日本文学の、まあ、原点となる場所であるということは、まあ間違いないと、まあ、変わらないということですし、まあ、そういうことを、まあ、歴史的なこう価値があるところをですね我々も何とかしてこう、守ってそして活用していかなきゃいけないなというふうに、うんまあ、思っているというところです。
そうですね、ね、まあ、なかなか若い人は、ね、知らない人もね、多いんじゃないかという話ありましたけど、ちょうどね、まあ、学生が来てることですからね、茂井志郎さんと島川さんですけど、志賀直哉は知ってる？今回のことで知ったとかいうのなしよ今まで で知ってた？
授業で少しだけ聞いたことあります。あ、
そうなんだ。自分はちょっと恥ずかしながら知りませんでした、
うん、ねえ、茂井志郎さんはね、向島の出身ね、
そうなんですけど、
ね、東高卒で、
はい、
で、まあ、この志賀直哉旧居ってのは尾道文学の館っていうのでこうね要は博物館的にこうね公開されてましたから、そこにも行ったことがなかったってね。
なんか小さい頃に文学の道っていうのがあるじゃないですか
文学の小道、
あ、小道です、はいはい、うん、あそこは通ったことあるんですけど、うんうん、それぐらいで他のことは全く知りませんでした
まあ、こういうね、うん、現状がある中で、まあ、これから、そういう再生をね考えていくということなんですけども、ええ、具体的にこうどういうふうなのをこう考えてるとかっていうのは先生イメージはあるでしょうか？
そうですね、はい、まあ、今学生の話ありましたけれども、ええ、まあ、まずはその学生と一緒にちょっと考えていきたいっていう、うんうん、ところがありまして、ええ、それで建物の調査とか、うん、まあ、尾道の調査をこうして、で今後どういうふうに活用できるかっていうのを、まあ、考えていきたいというのが、まあ、一つあります、うん、で、まあ、もう一つは建物は本当に、まあ、歴史的文化的価値がまあ、高いものだと思いますので、うん、ぜひですね登録有形文化財に、まあ、登録をして、うん、でみんなでこう守っていくんだってい こう雰囲気をこう作りながら、うん、新しい活用の方法を考えていきたいというふうに思ってます、うん、
これはまあね、先生は建築の専門ですから、はい、その志賀直哉が住んでたところっていう意味での価値があるのか、それともそのもう建物自体がその建築物としてのそのそういう希少性があるのかっていうところではどうなんでしょう。
そうですね、まあ建築そのものの希少性は少ないと思いますね、
うん、やっぱり志賀直哉ゆかりというところで。
そうですね、うんうん、まあ、ただ立地ですね、尾道の、はい、まあ、中心、まあ、高台に立っていて、うん、中の志賀直哉の部屋からこう、外を見やすと、うん、まあ、尾道水道 の、 風景がものすごく綺麗に見えますので、うん、あ、はい、まあ、あれはぜひ皆さんにも体験していただきたいなと思いますね。
割と別荘みたいな感じでね、はい、ああいう中腹に家を建ててた、ね、そういう人たちもいたようですけどね、はい、やっぱり創作するのにこういい環境だったのかもしれないですね、
うん、そうですね、一人で、まあ、考えるのにすごく良かったんじゃないかなというふうに、うん、まあ、想像しますね、
はい、まあ、とはいえ、ね、まあ、一度そういうふうに一般公開されてそういう観光その地としてというかね、そういうスポットとして、まあ、使われてたわけですけど、まあ、閉館してしまったということもあるの で、ね、やっぱりこれからじゃあどうやっていくかっていうところで、ね、同じようにやったんではやっぱどうかなっていうのもあると思うんですけど。
そうですね、はい、やはり、まあ、志賀直哉の資料館的な、うんうん、ものは多少は必要だと思うんですけども、うんうん、はい、まあ、そのままやってしまうと、まあ、同じようなことが繰り返されてしまうと思いますので、うんうん、何かこう、まあ、新しい仕掛けとかですね、うん、はい、あるいは、まあ、皆さんがこう使って、まあ、いただけるような、うん、まあ、まあ、一応コミュニティギャラリーっていうふうに、まあ、呼んでいるんですけれども、はい、何かそういう、こう新しい使い方ができるような、まあ、そういう、こう仕組みを、まあ、考えていきたいというふうに思ってます、
うん、はい、そうですね、まあ、そういう意味では若者のアイデアとかね、パワーも必要だと思うんですけど、はい、これからこう再生また活用に向けての課題とか、まあ、それからやっぱりね地元の人たちの協力とかも必要だと思うんですけども、はい、そういう協力を求めていきたいことなどがあれば聞かせていただきたいんですが、
はいはい、私たちはですね有志なんですけども、はい、まあ、先ほど、ご紹介があった金清さんが、はい、まあ、会長になっている、まあ、志賀直哉旧居保存活用委員会というのをまあ、立ち上げました、はい、で、まあ、この委員会は、まあ、はい、まあ、志賀直哉旧居の、まあ、再生に、まあ、興味を持っていただける方が、まあ、皆さん入っていただけるような形を考えておりまして、はい、で今ホームページを作成しております。でまだちょっと公開できてないんですけれども、はい、まあ、今後公開していきますので、はい、ぜひアクセスしていただきたいなというふうに思います、はい、でそれとですねやはり尾道は道が狭くて車が入れないという事情がありまして、うん、まあ、改修をするためにはまあ、若い力といいますか、まあ、力がたくさんこう、はい、いますのでもしまあ興味がある学生ですとかあるいはそういう手伝ってくださる方々がいらっしゃったらですねまた連絡をいただきたいというふうに思います、はい、で、まあ今年はですねこの今来ている2名がですね、はい、まあ、研究室で卒業論文として取り組みますので、はいはい、調査とかいろいろな提案を、まあ、回収とかですね、まあ、そういうことをさせていただきたいと思ってます、
はいはい、ということでね、責任重大ですね。
そうです
まあ卒業ね研究でもなってるということですから、はい、ね、いろいろ大変なこともあると思うんですけどそれぞれちょっとなんかそういう自分なりのこう考えとかそういうのありますか、はい、重城さんなんか、
はい、今私が考えてる卒業論文は、はい、志賀直哉旧居を登録有形文化財にするのに必要な、うん、調査報告書その旧居の写真や、うん、まあ、図面などをまとめたものと、はい、まあ、尾道の観光において、うん、志賀回収された志賀直哑旧居がどのような意味をなすのか、まあ、うん、どのような関係性にあるのかをまとめた論文を書こうと思っています。
なるほど、はい、そして、島川さん、
はい、はい、私は志賀直哉旧居のこれまでの使われ方を調査して、うん、これまでとは違う、うん、新しい改修案を提案することを、うん、 研究論文にしています。
あ、新しいね、これから何になるといいかね。
まあやっぱり人がいっぱい、うん、まあ、常に来てくれるじゃないですけど、うんうん、そのような空間になったらいいなと思ってます。
そうだね。まあね、これから、まあ、いろんなまたね協力を得ながら、ね、アイデアをもらいながら、ね、やっていくということで、じゃあまたねこれからどうなっていくのかね楽しみにしておりますので、またねその進んでる状況なんかもね、
はい、
はい、伺っていけたらと思います、
はい、
ということで、今回はこの滋賀直哉急遽、ね、新たに再生するプロジェクトが、ね、スタートしたということで、近畿大学工学部建築学科の准教授谷川大輔さん、そして学生の重城光生さん、島川大吾さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。